はい、今日は神戸市東灘区の岡本というところにあります気仙沼マタダインというショップに来ています。でここはですね、東灘コミュニティメディアが事務所かつ、毎週土曜日の定期配信の時にスタジオとして使わせていただいている、空間でもあります。で店内に入ってくるとショップスペースとそれからイベントスペースがあります。でイベントスペースの方はこう、扇形の形をしていて、まあ、そこからファン岡本という、別名でも呼ばれています。で今日はそのこの気仙沼マタダインショップの店長の、青山さんにこのマタダインショップと、まあ、東北の支援ということについてお話を伺えたらなと思ってきました。ということで青山さん
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、青山さんは、はい、この気仙沼マタダインショップの、まあ、店長ということなんですけど、はい、いつ頃からどういうなぜ、まあ、この店長ということになられたんでしょう。
まず去年の9月に、こちらのお店で勤めるようになったんですけども、きっかけとしては、この商店街の今理事長になられた松田さんという方が、商店街として人を何人か雇いたいということで、それをツイッターでたまたま見つけてですね、それでちょっと話を聞かせてくださいということで伺ったところ、まあ、採用していただきまして、で、まあ、商店街の仕事をしながらまたこのお店のお手伝いも一緒にやってるという形で、今こうして店長として、仕事をさせていただいております。
もともとその来る前は、はいはい、このショップの存在とかは知っておられたんですか。
岡本商店街にお客さんとして来るようになったのが 2,3 年前ぐらいなんですけども、でそのまあ、お客さんとして遊びに来てる時にこのお店のことも知ってはいたんですが、その時はまだ普通に会社員をして、先ほど その松田さんという方のイタリアンのお店でご飯食べるとか、まあ、近くのカフェでちょっとみんなとおしゃべりするぐらいのお客さんだったんですけど、まあ、そうやってるうちに岡本がちょっと好きになりまして、まあ、そういったつながりがあってこちらに、はい、今仕事をすることになっています。はい。
でこのマタダインショップは、はい、そもそも気仙沼マタダインというこのマタダインっていうのはどういう意味なんでしょう。はい、
気仙沼の方言でまた来てねという意味だそうです。
はい、こう2012年から確かオープンだったと思うんですけど、はいはい、まあ、どういう経緯でオープンされたんでしょう。
まず岡本商店街が、まあ、阪神大震災で被害があって、その時にまあいろんな人たちにお世話になったということがあって、今回地震が起きた時にじゃあ、岡本商店街で何かできないだろうかということで、同じ商売をしている人を応援しようということで、気仙沼の、お店をやってる人たちとつながって、そこから、このお店ができたと聞いています。まず地震が起きて、まあ、またその商売されている方も仕事を再開はできたんだけども、まあ人がまず減っていたり観光客も減っていたりするので、なかなかその買ってもらえる人が多くないので、そこを、じゃあこっちに持ってきて神戸の人に買ってもらうことで、それをなんとか応援しようということで始まっていて、でこちらの神戸の人たちにも、まあ、その気仙沼の食べ物とかが日常の中に入ることで、その特別高いものをいつもなんか買うんじゃなくて、ちょっと安いものを長く、自分たちの食生活の中に取り入れてもらって、無理のない長く続く支援ができるようにということで、こういった形になっております。
どんな商品がありますかね。
そうですね、やっぱり気仙沼といって一番最初に思いつくのがフカヒレで、日本の中ではダントツに一番フカヒレが水揚げされ、取り扱われてるんですけども、まあ、フカヒレスープがレトルトで あったりですね、あとはサンマの加工品でサンマのかば焼きとか佃煮とか、あと海苔とか昆布とかそういった海産物も多いですし、そうですね、あとまあ醤油もちょっとこれは陸前高田なので、気仙沼のちょっと北にあるところのお醤油屋さんのところのお醤油だったりとか、まあ、いろんなその、まあ、海産物に限らずいろんな商売やってる方のいろんな商品を取り寄せて、こちらで販売しております。あとそうですね、ホヤボーヤサブレっていうお菓子ですとか、そういったものもあったり、あとは 食べ物にだけじゃなくてステッカーだったりグッズが取り扱ってたりとかもしております。
と商品その気仙沼で作っている商品をまあ取り寄せて売るっていうのと、はいはい、あと原材料を取り寄せてこちらで加工するっていうのもされてるんですね。
そうですね、この3月に新しく商品を作って売り始めたんですけども、気仙沼の素材を使って神戸で加工して岡本で売るということで、牡蠣の醤油だったり、牡蠣のカレー、それからサンマフレークですねっていう今3種類取り扱いがあるんですけども、この商品を新しく作って売り出しております。
最近はその外にも出店、はい、イベントがあるときに出店されるんですよね、
はい、そうですね、これは、私がお店に入る前からあちこちお祭りとかイベントには出店されていたみたいで、それを引き続きずっと続けてるんですけども、最近まあいろんなところから声かけていただけるんで、そういう機会もちょっと増えたのかなと思います。
でここにその綺麗なこの鈴があるんですけど、はい、これはどういう出店した時に出会われた方？
そうですね、今年の3月に、出展したイベントで、たまたま近くで長田であったラブフェスっていう、まあ、これも東北の支援関係をちょっとやったイベントなんですけども、でそこで近くで出展されていた、方がいらっしゃって、ちょっとご挨拶しに行った時に取り扱っているのを見させてもらって、これもともとそのミサンガが最初にできた商品で、この今さっき鳴らしてもらった鈴はそれを、ベルをつけて、またそういったハッピーベルという形で商品を作ってるんですけど、もともとそのミサンガを作るところからスタートしていて、これはその気仙沼でお仕事をなくされた方が次自分の仕事にまた戻るまでの間在宅でできることを何か仕事を提供しようということで、この気仙沼ミサンガプロジェクトという団体の代表の方がまあそういった仕事を作って、各その被災者の方にお仕事をお願いして作ってもらっている商品で、まあそういったこう取り組みがいいなと思ったのと、食品じゃないものもちょっとお店に置きたかったので、こういったミサンガとかベルとかを取り扱うようになりました。
隣にはこの CD あるんですけど、はいはい、
これはですね、ある時、まあ、いきなり電話がかかってきまして、気仙沼出身のシンガーソングライターなんですよということで、吉田千里さんという方が、声をかけていただいて、で今度関西に行く時にちょっとお店見させてくださいということでこの間来られまして、で、今東京で活動されてるんですけど、気仙沼にもよく足を運んでらっしゃるよう で、まあ、その方の CD を、ご挨拶に来られた時にお預かりしまして、でここで販売するようになりました。
この方はこの気仙沼又大のことは知っておられたんですか？は
い、そうですね、こちらから電話したわけじゃなくてかかってきたので、もともと何かで知って、こちらにご連絡いただいた形になっています。
気仙沼出身だからということで関心を持たれてこられたんですか？
そうですね、はい、
イベントスペースっていうものがあるっていうこと自体、まあ、物産館としてもしアンテナショップとして考えたらすごく珍しいなというふうに思うんですけど、このイベントスペースっていうのは、まあ、どんなふうに使われてるんでしょうか？
はい、商店街のイベント等で、例えばチャリティーイベントがあったりするんですけども、それの、ミュージシャンの方がライブをする場所になっていたりですとか、それから東北の、まあ、日南で映画とかを上映会といった形で、開催したこともあります。その他には、まあ、商店街の、加盟店の方が、こちらで、物販のイベントだったりとか、占い師さんのお弟子さんが無料鑑定会としてその、まあ、経験を積むような場所としてこちらをお使いいただいたこともあります。
青山さんはこの気仙沼又大の店長には去年の9月からというふうに、はい、伺ってるんですけど、はい、その店長になられてからは先ほど言われたような、ライブとか、はいはい、それから映画の上映会とかされてるっていうことなんですけど、はい、それは具体的にはどんなこう映画だったんでしょうか？あるいはどんなライブ？
ライブについてはですね、まあ まあ、プロのミュージシャンの方もいらっしゃったんですけど、アマチュアのミュージシャンだったりとかが、商店街のいろんなお店を回って募金を、とチャリティーなので募金を集めて回るというあのイベントがありまして、でそれのお店の中の一つとしてこちらの会場が、使われました。
映画の方とはどの映画だったんですか？
ですね、ガレキとラジオっていう映画があったんですけども、それの、上映会をこちらで開催しまして、で、まあ、見に来ていろんな人に見に来ていただいて、はい、あのそれもなかなか好評なイベントだったと思います。はい、
では、私が覚えているのは、はい、あの中学生の、はい、この地元の中学生の子たちが、はい、のトライアルウィークっていうので、はい、こちらに来たっていうのをちょっと伺ったんですけど、
はいはい、地元のそうですね、中学生、まあ、2校ほどから1週間ずつ合計2週間の間ですね、生徒さんをお預かりしまして、お店のお手伝いですとか、まあ、そういったものを中心に、あとはなんか掃除とかビラ配りとかいろんなことをちょっとやっていただいて、まあ、そのやっていただきながら、まあ、お店の商品の話だったりとか東北についての話とかを少しさせていただいて、あ、まあ、仕事の体験なんですけど、まあ、ちょっと東北のことについてもちょっと知ってもらえたのかなと思っています。
は
い、
トライアルウィークっていうのは兵庫県で行われているなんかあの中学生対象の職業体験みたいなものなんですか？
そうですね、私が中学生の時はなかったんですけども、何年ぐらいですかね、まあ、あの最近高校、多分20年も経ってないと思うんですけど、多分阪神大震災以降からだったと思うんですけど、のあたりでなんか始まった、ものだと聞いてます。はい、
それで中学生の子たち受け入れてどうでした？そうこの、まあ、あの仕事に関わってもらうっていうだけじゃなくて、それをしながら、はい、まあ、東北のことをいろいろこう話をしたりしたと思うんですけど、
はい、そうですね、あのどこまでその辺のことを伝わったのかなとかはちょっとあまりこう具体的にこう感想を聞いたわけではないですけども、まあ、なんかちょっとなんかその地名とかを聞いたときに、あ、そういえばこんな仕事の手伝いしたなって思い出してくれたらいいなとは思います。
その後またあの同じ中学生でしょうか、この商品のなんか置かれてたのが、
はい、学年は違うんですけども、一学年全体でそのうちの店で取り扱っている商品のパッケージのデザインを、まあ、1人1点自由にしてもらって、それをなんか、学校の文化祭か何かで売ったりとかして売り上げを寄付という形であの東北の方に持って行ったりとか、そういった模様が取り組みがありました。
その、 あの、はい、パッケージデザインをした商品っていうのは、はい、気仙沼からのものですか？
このお店で取り扱っている商品の中からいくつか選んでもらって、まあ、ちょっと一部ないものもあったんで取り寄せたりとかして、
毎週そのメディアロッコ、はい、あの東南コミュニティメディアを運営しているインターネット放送局のメディアロッコは、ここで毎週土曜日に1時間の番組をこう配信すると、先ほどのイベントスペースのところをスタジオとして使わせていただいてあの配信してるんですけど、でその時にはこう、まあ、地元のまあ大学生とか、それからまあ地域の方をゲストにとかっていう形で、
はい、
あのまあ、地域の人たちがこうあの気軽にまあ来てもらえるような、はい、そういうあの情報発信っていうだけじゃなくて、まあ、来てこ、はい、もらえるような、まあ、あのことができればなというふうに思って活動してるんですけど、
はい
はい、青山さんというか、まあ、気仙沼マタナインのこちらの方としては、はいはい、まあ、これからですけど、はい、まあ、このスペースっていうのをどんな感じのスペースとしては使っていきたいというか、こうしていきたいなみたいな。
そうですね、あのまだそんなにイベントの頻度が高くないので、それをもうちょっとたくさんいろいろやって、なんかいつもなんかここで面白そうなことやってるなっていうふうにあの思ってもらえるようなふうにはまずしたいなと思っています。
これからもこの、まあ、東北とか気仙沼とか、はい、そういうことも
そうですね、まあそのイベントの方については、まあ、そういった東北支援関係のイベントが、まあ、できればそれもいいんですけど、まあ、それとは関係なくあのいろんな、まあ、音楽だったり映画だったりなんか本のちょっと持ち寄って座談会するでも何でもいいんですけども、まあ、そんなこう形にとらわれずにいろんな種類のことをやっていけたらなとは思っています。
そうするとこう単にまあショップっていうだけじゃなくて、はい、まあ、いろんな人たちが、はい、地域の人たちも含めこう集まってきて、はい、なんか何かできるっていう、はい、まあ、そういうスペース、
ね、そうですね、その、まあ、コミュニケーションをする場所みたいな風な使い方でもいいと思うんで、まあ、いろんなこう形にとらわれない楽しい使い方をしていきたいなと思ってます。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。